おはようございます。ただいまから2021年5月30日第三礼拝をお捧げいたします。前奏のうちに主を待ち望み、心を神様に向けましょう。聖歌94番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま、小声かハミングでお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。喜びの日、心の痛で癒される日、この日尊き御前にいで、心の限り皆をたたえんと賛美しました。神の御子イエス様の流された血潮により罪許された者として、 新しくされたことを確認するために、街道とオンラインで礼拝を捧げております。今朝も私たちが御心を感謝して受け取ることができるようにしてください。コロナ禍にあって、神の前に私たちがへりくだり、神様の憐れみをいただきながら生活できるようにしてください。5月の1ヶ月も守られていることを感謝し、6月の月日も神様からの祝福が豊かにあふれますように。霊と誠をもって捧げるこの礼拝をお受け取りください。神の御子イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主の祈りをいたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま小声でお願いいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。皆様どうぞお座りください。
皆さんおはようございます。御言葉を一緒に読んでいきましょう。今日の御言葉は伝道者の書の12章1節の御言葉です。伝道者の書12章1節。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。お持ちでない方は前の画面にも出ますので、そちらをご覧になってください。では御言葉をお読みいたします。伝道者の書12章1節。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。2021年5月30日の今日はですね、第二礼拝の時間にグラウンドで親子礼拝と親子運動会が行われました。例年ですと第二礼拝の時に一緒に親子礼拝をしたりするんですけども、今年はグラウンドでの開催となりました。そこでせっかくですので、ちょっと童心に帰って、童謡を一曲皆さんに紹介したいと思います。韓国の童謡なんですけども、何年か前にこう韓国の CM で使用されて大人気になった童謡です。後ほど歌詞を説明しますので、まずは聞いてください。こうサビの部分だけ動画で流そうと思ったんですけども、さまざまな事情により私が歌います。まさか講談で童謡を歌う日が来るとは思わなかったんですけども、第二礼拝としたので結構吹っ切れたところもあります。アッパーヒムネセヨっていうような童謡なんですけども、アッパーヒムネセヨウリがイチャナヨ、アッパーヒムネセヨウリがイソヨっていう、こんな童謡なんですね。歌詞を説明しますと、アッパっていうのがパパ、お父さんですね。 ヒムネセヨっていうのが頑張ってねってことです。ウリがイッチャナヨっていうのが僕たちがついてるからね、いるからねっていうような意味なんですね。それでアッパーヒムネセヨっていう歌なんですけども、まあ、この歌詞、サビの歌詞だけ見ても分かる通りですね、子供たちがお父さんを励ます内容の童謡となっています。でも歌詞を全部見てみるとですね、家に帰ってきたお父さんがなんか元気がないんですね。でそんなお父さんを見て心配した子供たちが、パパ頑張ってね、私たち僕たちがついてるからね、だから頑張ってねって、そう励ましてる、そんな童謡となっています。疲れている時、うつむいてしまっている時は僕たちを思い出して元気を出して、そういう願いが込められているんですね、この童謡には。でこの童謡が採用された CM がこう韓国で放映されると、実際に世のお父さんたち、多くのサラリーマンの方々が力を受けたなんていうインターネット記事も出ていたことがありました。こう大変な時に子どもたちのこう笑顔とかを思い浮かべると、お父さんたちがこう力が出てくると、そういうんですね。まあ、このようにですね、私たちは誰かのことを覚えると力が湧いてくるということは確かにあることでしょう。子どもたちはもちろんのこと、家族や友人など自分にとって大切な存在というものを思い浮かべて、逆境を乗り越えた、このような経験はおそらく多くの方がしたことがあるのではないでしょうか。私は今年でこうティーンズ主事4年目の働きになりますけども、こう毎週ティーンズの礼拝のこうメッセージを準備するときにですね、自分の中高生時代って果たしてどうだっただろうか。こうティーンズの子どもたちは毎週こう一生懸命礼拝をでメッセージを聞いてくれているけども、果たして自分の中高生の時ってああいうふうにしてたかなって、こういうふうに思い出すことがあるんですね。こう結論から言うと、私は全く礼拝に集中していない、そんな中高生時代を過ごしていました。私は中高生時代に信仰生活っていうのがもう面倒くさくて仕方がない、そういうふうに思っていたんですね。もう聖書を読むっていうことも億劫で、もう自ら進んで聖書を開き御言葉に親しむということはほとんどありませんでした。ああ父に叱られて、母にこう促されて、やっと聖書をしぶしぶ読むっていうのがほとんどだったんですね。聖書を読まなくても生活に何の支障もないし、困ることすらない。なのになんでわざわざ聖書を読まなきゃいけないのか、その時間に漫画を読んでた方が楽しいじゃないか、そういうふうに思っていたのです。そんな時から20年以上が経ち、私は今年に最低でも2回は聖書を通読しています。いつも持っているスマートフォンや iPad には聖書のアプリをインストールして、いつでも御言葉を開けるように、そういうふうにしています。約20年で聖書に関して、御言葉に関して、私は正反対の態度、姿勢を見せているわけですけども、なぜこのように変わったのか、なぜこのような変化が訪れたのか、それは私がそうせずにはいられないからなんですね。私が御言葉を求めずにはいられないからなんです。御言葉によって神様を覚えるとき、 神様が私と共におられるということを御言葉を通して実感するときこそが、私が力が湧いてくるときだからなんですね。この今日の御言葉では、あなたの創造者を覚えようとあります。創造者を覚えることは私たちにとってとても大切な命令です。ですから今日はこの御言葉を深く瞑想していきましょう。もう一度伝道者の書12章1節の御言葉をお読みいたします。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。まずこの御言葉の中で、いつ創造者を覚え、なぜ創造者を覚えることが必要なのかを皆さんと考えていきたいと思います。こう最初にいつ創造者を覚えるのかについてですが、ここにある若い日という言葉に注目してみましょう。伝道者の書は私たちにこう語りかけているんですね。若い日に創造者を覚えようと。創造者を覚えるのは若い日にしなさいと、そう言っているんです。ですがここで一つ疑問が出てきます。果たして若い日っていつでしょうか。若い日、年齢で言えばどれくらいが若い日でしょう。若い時というのは体力が有り余っている時でしょうか。もしくは肌に潤いや張りがある時でしょうか。シワがない時、それとも髪の毛がふさふさな時、一体いつが若い日でしょう。考えてみると、若い時というのは結構曖昧な気がします。よくよく考えてみると、いつが若い日なのかはっきり断言することは難しいようです。果たして若い日とはいつのことでしょうか。伝道者の書では若いということについてこのように記しているところがあります。伝道者の書の11章の9節の御言葉です。伝道者の書11章9節、若い男よ、若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩め。しかしこれらすべてのことにおいて、あなたは神の裁きを受けることを知っておけ。ここでは若いうちとは、あなたの心の赴くまま、あなたの目の望むままに歩むことができるとき、このような表現をされています。この箇所からこう私が学んだ韓国の神学校である教授が、若い人はあなたの人生のうちで絶好調と思える時であると、そう説いていました。すべてがうまくいっているとそう思える時、本当に幸せだなと実感できる時こそが若い日、若いうちであると、そういうのです。あそこに貼ってある今年の私たちの教会のテーマ聖句で言うならば、殉教の日ということができるでしょう。実は私の通ってた神学校では、学生の年齢層が20代30代だけではなく、むしろ40代から60代の方が約半数を占めていました。最高齢の方は70歳代の方だったんですね。 ですからその教授は年齢の若い人、若い人ではなくて全ての年代の学生にこのように語りかけていたのです。教授のお言葉ですけども、何でも自分の力でできると思う時が若い日です。まさに今の皆さんが若い日を過ごしていると言えるでしょう。だから力の限り頑張ってください。ですが決して神様を忘れてはいけません。どんな時も決して神様を忘れてはいけません。伝道者の書11章9節の御言葉を通してこのようにその教授は言ってくれました。この言葉は10年以上経った今でも私の心に残っています。というのも私は御言葉よりも他のものを求めやすいものだからです。まず最初に御言葉を求めるではなくて、それ以外のものが欲しいとそう願ってしまうものだからです。20代の大学生の頃はとにかく強くなりたくて筋トレを熱心にしたこともあります。またお金を求めて無理にアルバイトを増やしたり、工事現場で朝から晩まで働いていたなんてこともありました。学力を求めては寝る間も惜しんで勉強に励んだこともあります。あるいは人脈というものを求めて無理な人付き合いを続けていたこともありました。それらがあれば私の人生が豊かになるんだ、そう信じていたからです。純粋な力だったりお金だったり学力もしくは人脈、またはそれらから来る権力、それこそが私の力になって私の思うままができる、その方法として道具として使えるものになるんだと、そう思って求めてきました。白状すると今もそういった傾向を完全に捨て去るということはなかなかできていません。しかしそれらが私に力を与える、そんなことはありません。確かにそれらを手に入れた時には何でもできるという全能感に似たものを感じることもありました。しかし自分の力で何でもできると思って求めたものは大切な人との信頼関係や心の平安というものを失う原因になっていきました。そしてそれらはやがて私をつまずかせ倒れるようにするものとなっていきました。つまずき倒れてからやっと気づくことができるのです。私を励まし強めてくれるのは私の創造者であるということ、御言葉だけが私を励まし強めることができ、つまずいて倒れている私を再び立たせることができるんだということ、御言葉だけが私の求めを満たしてくれるんだということ、今朝の御言葉から若い日とは何でもできると思える人生の時です。 伝道者は私たちに、そんな時こそ私たちの創造者を覚えよ、そんな時こそ私たちの創造者を覚えよと、そう語りかけているのです。もう一度この伝道者の書の十二章一節の御言葉を読みいたします。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。この御言葉にはですね、若い日という言葉の対になる言葉が出てきます。それが災いの日です。災いの日、若い日を自分の力で何でもできると、そういった日であると受け止めるならば、災いの日は自分の力では何もできない日、逆境の日であると、そう言えるでしょう。もっと言うならば、自分の弱さを覚える時と言えるでしょうか。今朝の御言葉は、災いの日、逆境の日、何の喜びもない日という日が来る前に、創造者を覚えなさいと言っているのです。なぜならば、そんな弱さや苦しみや痛みを覚えている時こそ、力を与えてくれるのが創造者である神様だからなんですね。皆さんがお持ちのこの聖書ですけども、聖書は全部66巻からなっています。そのうち新約聖書は27巻なんですけども、この27巻のうち約半数を記録した、記したのがですね、使徒パウロという人なんですね。使徒パウロによって新約聖書の約半数は記されています。なぜ使徒パウロは新約聖書の約半分を記すものとして使わされたのでしょうか。なぜ彼によってこれほどたくさんの御言葉が記されていたのでしょうか。彼が強い人だからでしょうか。罪から離れている潔白な人だからでしょうか。弱さなど覚えないような、痛みなど無視できるような、そんな人だったからでしょうか。聖書を見るとそうではなかったことがわかります。パウロが記した聖書のパウロ書簡とそう呼ぶんですけども、そこを見てみると、彼はたくさんの弱さを持っていた、そしてたくさんの痛みを持っていた、たくさんの苦しみを味わっていた、そのことを知ることができます。一箇所見てみましょう。ローマ人の手紙の7章22節から24節の御言葉です。ローマ人への手紙7章22節から24節。御言葉をお読みいたします。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。パウロは苦難の中で弱さを覚えていました。彼は自分の罪によって苦しんでいました。 神様に自分の痛みを苦しみを嘆きを取り除いてくださいと、そのように願う人でした。ここにあるように、自分を惨めな人間であるというほどに彼は弱さを覚えている人だったのです。今の私たちと何ら変わらない彼の姿を見ることができます。パウロの弱さは今私たちが覚えているような弱さだったと言えるでしょう。いや、もしかしたら私たちよりも多くの試練を経験していたので、もっともっと弱さを覚えていたのかもしれません。そんな弱さを持っていたパウロが、他の聖書箇所では自分の弱さを恥じるのではなく誇りますと言うんですね。弱さこそが私の誇りですというのです。第二コリントの12章9節を見てみましょう。第二コリント12章9節。お読みいたします。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。私の弱さを誇りましょうと、なぜでしょうか。なぜここまで弱さに直面していたパウロがこのように告白することができたのでしょう。彼が自らの弱さを誇るとそう言ったのは、イエス・キリストの恵みが彼に十分にあったからなのです。ここで十分であるという言葉は、途切れることなく続くという意味を持っています。イエス・キリストの恵みが一度与えられてそこで終わるのではなく、続けて途切れることなく溢れるほどに与えられているんだというんですね。彼が喜んでいるのは、あらゆる弱さの中で現れるイエス様の十分な恵みなのです。さらに覆うという単語がありますけども、この言葉には住むとか宿るというような意味が込められています。つまりパウロを喜んで誇らせているのは、彼が弱さの中でこそ知ったイエス様が共におられるという十分な恵みなんですね。続けて12章10節をお読みいたします。第二コリント12章10節。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時こそ私は強いからです。使徒パウロにとってこの弱い時とは、無力感で満たされて虚しく過ごす実りのない、ただただうつむいている、そんな時ではなかったんです。弱い時こそ十分な恵みの上に強いということを証しする時だったのです。自分の弱さを持ってイエス・キリストを表すことができるから証しとなるのです。弱さを知るとき、災いの日こそ私たちはキリストのために強くなれます。私たちが弱さを経験するときは、私たちと共におられる主を味わうときでもあるのです。息が詰まるような痛みの中であるからこそ、自分の罪のために苦しんでいるときであるからこそ、私たちはイエス・キリストが共におられる恵みをより強く感じることができるのではないでしょうか。 イエス・キリストが共におられるその恵みを覚えるということは、イエス・キリストをこの世に送られた、私たちに送られた、私に送られた神様を覚えるということです。災いの日、私たちの弱さを覚える日は必ず私たちに訪れます。だからこそ私たちの若い日にも災いの日にも、私たちは創造者を覚えましょう。伝道者の書の御言葉に戻りまして、三つ目に注目したいのは創造者という言葉なんですね。創造者、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えようとあります。ここはなぜ創造者となっているんでしょうか。あなたの主を覚えようでもないんですね。あなたの神を覚えようでもありません。あなたの創造者を覚えようなんですね。ここにはどんな意味があるでしょう。今の私たちは創造者である神様を直接見ることができません。声を直接聞くこともできません。だから神様を覚える、目に見えない神様を覚えるということがとても難しいことのように思えます。だから見えやすいものを求めてしまうのかもしれません。そんな私たちが神様を覚えるにはどうすればいいでしょうか。ここに創造者と表現された意味があると思うんですね。なぜならば私たちは神様が作られた被造物を通して創造者を覚えることができるからなんです。皆さん、聖書の一番最初の言葉は何ですか。創世記一章一節の御言葉は何でしょうか。覚えてますか。創世記一章一節の御言葉です。はじめに神が天と地を創造した。私たちが読んでいるこの御言葉の一番初めがこの言葉なんですね。御言葉は神様が天と地を創造されたというその事実から始まっていきます。聖書が神様が創造主であるということをとても強調しているんですね。この事実は私たちが神様を覚えるためにとても大切な意味を持っています。新約聖書のヘブル人の手紙の11章3節の御言葉を読みます。ヘブル人の手紙11章3節。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。天も地も山も海も平原も川も草も鳥も獣も魚も虫も雲も太陽も月も星もそして人も、この世のすべてが神様によって創造されました。それらをただ見るとただの美しい自然であり、美しい隣人に過ぎないかもしれません。しかし信仰を持って被造物を見ると、 神様がこの世を作られたという事実をもってそれを見ると、被造物を作られた神様を覚えることができます。信仰によって私たちは目に見えるものによって目に見えない神様を覚えることができるのです。だからこそ伝道者はあなたの創造者を覚えよと私たちに語りかけているのです。最近私はですね、趣味として俳句を読んでいます。あの五七五のあの俳句ですね。こうとあるテレビ番組で興味を持つようになり、今はこのような本を読みながら勉強しているんですね。でまだ2週間ぐらいなので、初めてその日は浅いんですけども、だからこそまだ楽しんでいると言えるのかもしれませんが、いまだにこう読む俳句には深みがなく、まだまだ精進が必要だなと思うんですが、俳句を読むこと自体は楽しいなとずっと思っています。でこの俳句を勉強するとですね、まず強調される2つのことがあるんですね。俳句を作るために、一つは季節の言葉である季語というものを必ず入れましょうということなんですね。俳句というのはもとより四季折々の万物に触れて、そこから自分の心情を吐露するというものなをしてきたものです。だからこそ季節を表す季語を欠かすことはできません。こう季語だけをまとめた歳時記っていうのがあるんですけども、本屋に行ってびっくりしたんですが、たくさんの種類があるんですね。この歳時記一つとっても。だから俳句において季語がというものはとても大切であり、欠かすことはできないものです。で強調される二つ目のことは、日々出会う物事に興味を持って観察をするということです。いつも何気なく見ているものであっても、深く注意深く観察することが良い俳句を読む必須条件だというんですね。根気力と観察力と描写力というものを鍛えなさいと言います。俳句に強調されるこの2つのことですけども、私はこのことを学んでですね、これは私たちが創造者を覚えることに通じるなって、そういうふうに思いました。創造物を信仰の目を持ってよく観察すると、創造者である神様を見つけることができると思うからです。こう正岡子規という有名な方がいらっしゃいますけども、その方が読んだ俳句で次のようなものがあります。赤とんぼつくばに雲もなかりけり、赤とんぼつくばに雲もなかりけりというものですが、この俳句には秋晴れの空に赤とんぼが飛んでいる、遠くの筑波山には雲一つないという、その事実にはっと気づいた時の驚きが表されています。いつもそこにあった自然にはっと驚いてみて、その美しさを知った、そんな意味が込められているんですね。この句の中で彼の驚きを表す言葉は最後の2文字なんです。けりという、このけりという言葉は過去から今に至るまでそこにずっと存在していたもの、ずっとあったもの、その事実 に対して驚いたということを表すそうです。私たちの周りには実は神様が作られたもので溢れています。外に出てみれば非造物だらけですね。また私たち人間も神様が作られました。今皆さんの周りにいる方々も神様が作られたものです。私たちも私たちの創造者を覚える方法は実は私たちの周りにあふれているのです。そのことを覚えて俳句を読むとこういうふうになるでしょうか。天と地は創造者より生まれけり、天と地は創造者より生まれけり。この天と地の部分に非造物を何でも入れてもいいかもしれません。私たちの周りにある創造されたものを信仰の目を持ってみて創造者を覚えようではありませんか。伝道者は私たちに呼びかけます。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。皆さんは今若い日のうちを歩んでいるでしょうか。災いの日のうちを歩んでいるでしょうか。伝道者は私たちを励まします。自分の力で全てができると思える時でも、反対に自分の力では何もできないとそう思える時でも、どんな時でも私たちを作られた神様を覚え歩んでいきなさいと。そして私たちは信仰を持って被造物を見る時に創造主である神様を覚えることができます。信仰によって私たちは目に見えるものを通して目に見えない神様を覚えられるのです。創造者を覚え歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、私たちの人生の中には若い日も災いの日もあります。どうか私たちが殉教の時でも逆境の時でもあなたを覚えるものとなりますように。あなたが作られたものを通して目に見えないあなたを信じるものとなりますように、どうか私たちをお導きください。お委ねして主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。応答の賛美をいたしましょう。聖歌86番、総合版をお持ちの方は26番をお開きください。ご無理じゃない方はお立ちになってください。
Hey.
それでは正営と祝祷の時を持ちます。ご無理でない方はお立ちになってください。祝祷いたします。仰ぎ願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが回収一度の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。お座りになってください。